こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。クロードコード一番優しい教科書は AI アイデア工房によるクロードコードの初心者向け入門書であり、特に非エンジニアやプログラミング未経験者が最初の操作で挫折しないことを重視した実用マニュアルである。扱う対象はアントロピック社のクロードを基盤とする開発支援型 AI エージェントで、コード生成だけでなく既存ファイルの理解修正、デバッグ、テスト実行といった作業を文脈に沿って進める点に特徴がある。本書の目的は、高度な開発理論を教えることではなく、クロードコードとは何か、通常のチャット AI と何が違うのか、どう導入し、どう指示すれば使い始められるのかを平易に整理することにある。AI 副業、コンテンツ制作、Kindle 出版などへの応用も視野に入れ、技術ツールを生活や仕事の効率化に結びつける入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、通常のクロードとの違いを出発点にクロードコードの役割を理解させる構成。本書の重要な特徴は、クロードコードを単なるコード生成ツールとしてではなく、通常のチャット型クロードとは異なる作業環境を持つ AI エージェントとして説明している点にある。チャット AI は質問に答えたり、断片的なコードを提案したりする用途に向いているが、クロードコードはプロジェクト内のファイル構成や作業目的を踏まえながら、変更案の作成、修正、確認といった一連の工程に関与する。この違いを理解しないまま使い始めると、利用者は従来型の AI への質問と同じ感覚で曖昧な依頼を出し、期待した成果を得にくい。本書はまず両者の違いを整理することで、クロードコードに何を任せられ、何を人間が判断すべきかを見通しやすくしている。非エンジニアにとっては、ビズ集名よりも役割の違いを把握することが導入の第一歩になるため、この整理は入門書として実用的である。次に、環境構築とコマンド操作の心理的ハードルを下げる初心者設計。クロードコードに関心があっても非エンジニアが最初につまずきやすいのは、環境構築やコマンド操作に対する不安である。本書はこの障壁を前提にして、専門知識を持つ読者だけを想定せず、導入手順や基本操作を優しく扱う入門マニュアルとして設計されている。プログラミング書では、相味なる、フォルダ、実行コマンドといった概念が当然の前提として説明されがちだが、未経験者にとってはその前提自体が不明確である。本書の価値は、クロードコードの高度な機能を網羅することよりも、使い始めるまでの不安を減らし、読者が最初の成功体験を得やすい順序で情報を並べている点にある。 AI ツールは導入直後に難しさを感じると継続利用されにくい。本書はその離脱点を意識し、初心者が最低限の操作感をつかむことに焦点を絞っている。さらに、AI に任せる作業と人間が設計する作業を分ける指示の考え方。本書が示す実践的な学びの一つは、クロードコードを使う際に全てを無条件に任せるのではなく、作業の目的や制約を人間が明確にした上で任せるという考え方である。 AI エージェントはコードの修正やデバッグのような反復的作業を進める力を持つが、何を作りたいのか、既存の動作を変えて良いのか、成果物をどの用途に使うのかといった判断は利用者側に残る。したがって、効果的な利用にはプロンプトの書き方だけでなく、依頼内容を分解し必要な条件を伝える姿勢が求められる。本書は AI に丸投げするという表現を扱いながらも、その本質を低付加価値な作業の委任として捉えている。これは怠慢ではなく、作業配分の再設計である。読者は AI を万能な代行者としてではなく、人間の意図を受けて作業を進める補助者として扱う視点を得られる。そして、AI 副業や Kindle 出版へ広げるための生成 AI 活用の入り口。本書は開発支援ツールの解説でありながら、読者対象をエンジニアに限定していない。副題にも示されるように、 AI 副業、コンテンツ作成、 Kindle 出版など生成 AI を使った個人の制作活動への応用を意識している点が特徴である。クロードコードは本来開発作業に強いツールだが、非エンジニアにとって重要なのは、プログラミングの専門性そのものよりも AI エージェントを使って作業工程を短縮できるかどうかである。例えば、ウェブページの修正、簡単なツールの作成、原稿整理に関連する補助的な仕組み作りなどは、制作活動の周辺業務を効率化する可能性がある。本書は、クロードコードを学ぶ意味を技術習得だけに閉じず、個人が小さな成果物を作るための実務的手段として提示している。そのため、生成 AI の副業活用に興味はあるが、開発ツールに抵抗がある読者にも接点を作っている。最後に、入門書としての有効性と専門的深掘りの限界。本書は初心者向けであることを明確に打ち出しているため、価値と限界は同じ地点にある。強みは、クロードコードに対するとっつきにくさを減らし、非エンジニアでも全体像を理解できるようにする点である。 一方でソフトウェア設計、セキュリティ、テスト戦略、大規模開発での運用といった専門領域を深く学びたい読者には物足りない可能性がある。クロードコードはプロジェクト内のファイルを扱うため、誤った指示や確認不足によって意図しない変更が生じるリスクもある。したがって本書を読んだだけで高度な開発を安全に任せられると考えるのではなく、最初の操作理解と活用イメージを得る本として位置づけるのが現実的である。レビュー情報も現時点では限定的であり、評価はUNIに入門しやすさに集中している。専門書ではなく最初の橋渡しとなるガイドとして読むことが適している。結論として、クロードコード一番優しい教科書はクロードコードに興味はあるが環境構築、コマンド操作、プログラミング用語に不安を感じる読者に向いている。特に非エンジニア、AI 副業を試したい人、コンテンツ制作や Kindle 出版の周辺作業を効率化したい人にとって最初の導入書としての実用性がある。得られる主な利益はクロードコードの基本的な役割、通常のクロードとの違い、 AI エージェントに作業を任せる際の考え方を短い距離で理解できる点である。高度な開発技術を学ぶ本ではないため、専門的な実装力や大規模開発の運用知識を期待する読者には適さない。しかし同じ分野の書籍がエンジニア向けの前提で書かれがちな中、本書は技術に慣れていない読者の心理的障壁を下げることに重点を置いている。クロードコードを使うべきか判断したい人、まず触れるところまで進みたい人にとって優しい入り口として差別化された一冊である。ご支援いただける場合は AI アイデア工房ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。